こんにちは。今日も YouTube ビデオポッドキャストを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。いや、最近ね、カフェを1週間休んでおります。はい、休んでいる、臨時休業しているってカッコつけて言ってるんですけど、おサボりです。はい、サボって自家焙煎作業とか、まあサボってないね、自家焙煎作業とか、あとは知り合いの喫茶店に行ったりとか、カフェ巡りですね、カフェ巡りしたりとか、あとは遠出したりとか、大阪行ってきました。うん、大阪行ってね、串カツ食べてきました。うん、めちゃめちゃ美味しかった。で、大阪の喫茶店巡りもしたんですけど、いいね。なんか僕タバコ吸うんですけど、都会の喫茶店って多分だけど、コーヒーの味って、あ、これ言ったら怒られるかもしれないけどね、都会の喫茶店ってコーヒーの味も大事だけど、タバコ吸えるか吸えないかによる、もしかして。うん、タバコ吸えるお店がすごい繁盛してて、タバコ吸えないお店があんまり繁盛してないっていう、お客さんが少ないっていう状況を目の当たりにして、自分のカフェはどうなんだろうって思ったんですけど、多分ね、田舎だとね、僕のカフェは田舎にあるんですけど、田舎だとタバコ吸えない方がお客さん入る気がします。なんでかっていうと、タバコどこでも吸えちゃうから。うん。どこでも吸えちゃうし、今までね、タバコ吸えますかって聞かれたことは1回しかない。それに、なんか都会ってどこでも、まあ田舎もそうだけど、都会って むやみやたらにタバコ吸えないじゃないですか。道端でとか、人が多いから。だから喫茶店でタバコ吸いながら一杯のコーヒーを飲むっていう文化が、まあ結局ね、コーヒーを飲むっていう文化が流行るんじゃないのかなとは思いましたね。それに、田舎は田舎で、なんだろう、タバコは吸えるけど、まあ道端で吸っちゃダメだけどね。何言ってんだろうね。道端で吸っちゃいけないけど、喫茶店で吸うほどじゃないなみたいな感じはあるけどね。まあ僕の近所のね、喫茶店だんだんね、喫煙家だった喫茶店がなくなりつつあって、僕が知ってる喫煙家の喫茶店は2つしかないね、市も合わせて。うん、知ってるところはね。けど都会って大体が喫煙家なのか、喫煙スペースがあるのかみたいな感じになってて、都会でもしね、もし僕が都会で大阪、名古屋、東京とかでカフェを営むことになったとしたら、開業することになったとしたら、多分ね、タバコ吸えるお店にする。うん。そっちの方がね、なんか、まあ、分煙かどうかもあるけどね、タバコ吸えた方がお客さん入る気がする。っていうね、研究結果じゃないけどね、喫茶店巡り結果が、出ました。はい。タバコが吸えるか吸えないか。またね、タバコとコーヒーの相性ってめちゃめちゃいいよね。僕は好きなんだよね、タバコとコーヒー一緒に飲むの、吸うの。うん。好きなんだけど、あれなんだろうね。都会だとタバコ吸える喫茶店なのか、喫茶店、田舎の喫茶店だとタバコ吸えないかどうか、みたいなね、ところがあるので、この感じ何なんでしょうね。カフェを巡ったことある、この動画を見ているそこの君、僕もね、カフェを巡ったことはもちろんあるんですけど、僕はそういう見解に至りました、今回ね、大阪に遊びに行って。うん、皆さんはどうでしょうか。うん、皆さんはタバコ吸える喫茶店の方がいいですか、タバコ吸えない喫茶店の方がいいですか、それとも分煙スペースあった方がいいですか。うん、それについてはね、ちょっとコメント欄で聞いてみたい。うん、聞いてみたいよね。美味しいね、コーヒーをね、飲みたいっていう気持ちは皆さんそれぞれ一緒だと思うんですけど、そこにプラスアルファ嗜好品であるタバコを吸えるか吸えないかっていうね、部分も、もしかしたらカフェの環境づくりとしては大事なのかもしれないですね。タバコがあるって、タバコが吸えるスペースがあるって状態で、カフェの環境的にいいのか悪いのかが、 多分くっきり田舎と都会で分かれると思うので、これはね今回大阪に出て、大阪に観光しに行って、あの面白い、なんだろう、面白い答えが出たかなって思いました。まあ田舎で、僕のね、あの僕の喫茶店はカフェは長野県にあるので、田舎ですね、田舎にあるので、タバコは吸えない状態にした方がいいんじゃないかなって思ってます。外に出ても、店外に出ても喫煙スペースはない状態で、あのやらせていただいております。その代わりね、お子様連れがね結構多くて、すごい嬉しいなって思ってます。お子様連れ見てるとね、ほんわかするし、お子様連れがいらっしゃると、なんか他のお客さんもほんわかして、コーヒーの美味しさに影響するんじゃないかなって思いながら、ブランケットいりますかとか、騒いでも問題ないですよとか、何か壊しても別に大丈夫ですよってね言うんですけど、やっぱりね、お子様が中心の場所なんじゃないかな、だからタバコは吸えない方がいいんじゃないかなって思いました、田舎の長野は。うん。都会はね、まあお子様が中心じゃないわけじゃないんですけど、結構ビジネスマンの方とか観光客の方、まあもちろんいらっしゃると思うんですけど、タバコ吸いたい人たちが多いんじゃないかな。うん。っていうね、カフェ巡りをして、都会の大阪でカフェ巡りをして、そう思いました。はい。はい、ということで、今日は、何について喋るかなんですけど、コーヒーと温度ですね。皆さんはコーヒーをドリップしていますか？いないですか？ドリップパックですか？それともドリッパーでドリップしてますか？サイフォンですか？エスプレッソですか？うん。皆さんはコーヒーを何度のお湯で入れているでしょうか？これについて今日は喋っていきたいと思うんですけど、僕ね、ちょっと調べてきたんですけど、コーヒーのね、お湯の温度ってお店によって違います。なんでかっていうと、焙煎度合いがお店によって違うから。うん。焙煎度合いによってお湯の温度を変えるということですね。逆に言うと。なので、何度でも OK なんですけど、OK だけど、コーヒーのコーヒー粉に、コーヒー粉にお湯を注ぐタイミングでお湯の温度が80度、90度、沸騰してなきゃダメだよみたいな、あのことを言われるんですけど、実はそのコーヒー豆の焙煎度によるので、お店によって焙煎度って変わるから、お店によって抽出温度、コーヒーのお湯の温度はね、あの変わります。はい。でも変わるけど、お湯の温度が低いのか、高いのか、うん、低いのか高いのか、うん、今指気持ち悪かったね。低いのか高いのかにね、あのよります。はい、低いっていうのはだいたい80度から85度だね。高いっていうのは85度から90度だと思います。コーヒーのお湯の温度の作り方をね、最初に説明しますと、コーヒーを一旦沸騰させます。そして、落ち着かせて、まあ、つまり冷まして、90度にするのか、85度にするのか。それでね、90度、85度って決まってはないですけど、90度くらいにするのか、85度くらいにするのかを決めて、コーヒーの湯温が高いか低いかを決めます。はい。でね、それでね、コーヒーをね、ドリップするんですけど、ここで注意していただきたいのが、さっきも言ったように、コーヒーの焙煎度合いによって、コーヒー粉に注ぐお湯の温度って変わるんですよ。焙煎度合い。皆さんは、僕のチャンネルを見たことがちゃんとある人は、焙煎度合いについて、もうよくご存知だと思います。焙煎度合い、4つ言えるでしょうか ?4 つ。浅入り、中入り、中深入り、深入りですね。はい。この4つごとにお湯の温度を変えます。まあ、今回は喋りやすくするために浅入りと深入りで喋りましょう。浅入りのコーヒーと深入りのコーヒー、何が違うでしょうか？そうです。つまり、キレがあるのか、コクがあるのか、です。浅入りのコーヒー豆を苦く入れたい 人もいらっしゃると、まあいないと思うんですけどね、いらっしゃると思うんですけど、朝入りのコーヒーから苦さを抽出するって結構至難な技でかなり難しいことです。うん。でね、深入りのコーヒーから酸味を引き出すのはかなり難しいことです。だからまあ当たり前だよね、うん、浅入りのコーヒーから酸味を引き出したい、深入りのコーヒーから苦味を引き出したいってね、なるとお湯の温度でね調節することができます。はい。難しいね。喋ってるとだんだんわけわかんなくなってきた。うん。そうだね。浅入りのコーヒーってキレが特徴的で、すごいすっきりとした味わいが特徴的で、美味しいとされますよね。うん。で、苦味、深入りのコーヒーって苦味があってまろやかでコクがある、すごい飲み応えがあるをね、表現したいんですよ。焙煎している人、コーヒーを入れている人、コーヒーを飲むお客さんは、うん、それをねしっかりと理解した上で、コーヒーの油温の話をしますと、コーヒーの油温が低い、つまり80度から85度くらいね、うん、これは焙煎度合いによったりとかケトルによったりとかするんですけど、80度から85度のね、油温では、なんて言うんだろう。なんて言うのかな。コーヒー豆の中にある、コーヒーの美味しい成分を抽出しづらい。その代わり酸味が出てくる。その代わり雑味がない。つまり雑味がないっていうことはキレがあるってことなんですよね。だからすっきりとしたコーヒーの味わいになるんです。で、逆に言うとコーヒーの油温が85度から90度くらい、つまりコーヒーの油温が高い状態だと、コーヒーの中に入っている美味しい成分がたくさん出る。その代わり雑味が出るから、キレはないけどコクとまろやかさが出るんですよ。今回ね、キレとかコクとか言ってますけど、キレとコクって何かというと、っていうね、話はまた今度にしたいと思うんですけど、キレっていうのは簡単に言うと、すっきり感。自分のベロ、舌ですね。舌に、コーヒーの成分がくっついてすぐ洗い流される、唾液で洗い流される状態をキレと言っています。ちょっと難しい話するね。で、今度は、コクっていうのは何かというと、例えばの話ね、酸味と苦味がね、一緒に口の中に入ったタイミングで、この味わいの差がコクです。はい。わかるかな？難しいね。だいぶ白熱しちゃったね。うん。だからね、コーヒーの油温は、浅入りのコーヒー豆をドリップしたいなら、低めがいい。そうするとしっかりとしたその浅入りのコーヒー豆の特徴を表現することが、一杯のコーヒーに表現することができるから。で、深入りのコーヒーをドリップするときは高い油温の方がいい。なんでかっていうと、深入りのコーヒーの特徴をコーヒー豆、こう一杯のコーヒーに抽出することができるから、まろやかさとかコクがあるとか。だから、そうだね、結論としては浅入りのコーヒー豆を、まあ多分ね、コーヒーのパッケージを見ると裏面とか表面に浅入りなのか深入りなのか中深入りなのか中入りなのかとかね、書いてあるんですけど、店員さんに聞いてもね分かると思う。うん、書いてあるんだけど、深入りのコーヒーですって書いてあったら、高い温度で入れましょう。85度から90度で入れましょう。で、浅入りのコーヒーですって書いてあったら、低い温度で入れましょう。80度から85度で入れましょう。そうすると、焙煎している人の、コーヒー豆を空入りしている人の、表現したかった一杯のコーヒーを、 自宅で入れることができます、うん、でね、最後に付け加えるようにあれなんですけど、僕は焙煎してます。お店で焙煎してるんですけど、焙煎している人がコーヒードリップするってかなりね、特殊なことではあるんだけど、かなりコーヒーの味を捉えやすいんですよね。何が言いたいかというと、焙煎度合いが分かってるから、こと細かに分かってるから、あの浅入りですか深入りですかじゃなくて、浅入りのちょっと苦めとか深入りのちょっと軽めまでね、分かってるんですよ、焙煎すると。だからこそコーヒーの油温を変えたりできる。そこがね、あのお店の人がドリップするのと自宅でコーヒーをドリップする時に出る味の違いなんですよね。そう、これがね、あの難しいところで、そこまでね考えると、僕が自宅、お客様の自宅に行ってコーヒー一杯入れたいくらい、そういうサービス考えようかなと思ってます。うん、思ってるくらいね、あのコーヒー、美味しいねコーヒーをね皆様に届けたいと思ってるので、ぜひねこの動画を見てコーヒーをドリップしたいとしているという方にはね、まあ、目安としては浅入りのコーヒーで酸味を出したい、そして雑味を出したくないっていう方だったら80度から85度で入れましょう。で、深入りのコーヒーでコクを出したい、まろやかにしたいってね、いう方には、あの、90度から95度で入れましょう。うん。これはね、あの、コーヒー豆によって変わるので、都度、店員さんに、カフェの店員さんに聞いて、質問していただければとても嬉しいです。僕のね、カフェでもね、かなり事細かに、説明しますので、ぜひね、何か、わからないことがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。ということで、今日はこのあたりで、まとめトークしたいと思います。はい。毎度やってますね、まとめトーク。なかなかね、白熱しちゃって、今回も、コーヒーのことだとね、白熱しちゃうので、わかりづらかったのかなって思います。うん。なんか図とかあればいいよね。コーヒーの油温が高いから、コクが出るよとか、コーヒーの油温が低いから、キレが出るよとか、そういう図とか、書いて、動画に載せたらいいのかな。図を作るの僕下手くそなので、もしかしてそれでもっとよくわかんなくなっちゃうかもしれないんだけど、結構ね、この動画を見て、いろんな方にね、コーヒーを好きになってもらいたい。そしてなおかつ、コーヒーをもっともっと知りたいと思ってもらいたいっていうね、きっかけをね、作りたいと思ってるので、ぜひね、この動画、ポッドキャスト、YouTube 見ている方は、ぜひ、コーヒー飲みたくなったわーとかね、一文でもいいので、ぜひコメントしていただけたらとても嬉しいです。基本ね、返信は返そうと思っております。ということで、今日はここまで聞いてくださりありがとうございました。めちゃめちゃ喋ったね。めちゃめちゃ喋ったね。いやー、コーヒー飲みたくなってきたでしょ。うん、飲んでほしい、ぜひ。僕もね、この後コーヒー飲みます。はい。でね、最後に、ホームページとか SNS、Twitter とか Instagram ですね、とかをやってますので、ぜひ、概要欄に貼っておきました。URL は。ぜひね、見ていただいて、フォローしていただいたら、とても嬉しいです。このね、YouTube チャンネルも、チャンネル登録してくれたらとても嬉しいです。ぜひこれからコーヒーのお話にどっぷり、沼に浸かっていきましょう。ということで、今日はここまで聞いてくださり、ありがとうございました。またね、YouTube、ビデオポッドキャスト、収録していきたいと思いますので、ぜひね、僕と遊んでくれると、コーヒー飲みながらね、遊んでくれると嬉しいです。ということで、またね、バイバイ。ありがとうございました。